いきますんですけど、はい、なんかタイトルコールも何も決めてないんですよね。坂井のみのまみたんかだけですよね。
やっぱりでも、なんだろうね、タイトルは、まみたんかでいいのかね。
そうですね。あ、もうじゃあ、この辺からじゃあ、使わさせていただいて、収録の部分を。
はい。はい、
じゃあ、タイトルは、そうですね、坂井まみのまみたんか。そのまんまでいいんですかね。
はい、そうですね。じゃあ、坂井まみのまみたんかで。
はい。はいと いうはい、ということで、坂井まみのまみたんか、もうすぐ、単価が音声ポッドキャストになるという、今日はそんなお話をさせていただかなきゃならないんですよね。
はい、そうですね。
で、うん、なんか面白い試みですよね。
そうですね、まあ、うん、でもどうなんだろう、もしかしたら他にもやってる人いるかもしれないし。
え、ちなみにその、まあ、短歌とか俳句とか、
はい、
まあ、他にその、まあ、なんて言うんでしょう、まあ、古典文学とでも言うんでしょうか、
うん、
歌、まあ、文学とは言いませんよね、歌だからね、難しいかもしれませんが、そういうものって音、そうか、でも声に出して読むんですもんね、俳句でもね。
うん、坂井まみのまみたんか。一応なんかやっぱり声に出すのが基本なのかもしれないですけど、でも私自身はその短歌や俳句を音声で聞くっていうのは、
はい、
NHK の短歌とか俳句の番組ぐらいですか、聞いたことない。
私あんまり知らないんですけど、
うん、
歌会ってあるじゃないですか。
ありますよね。
ああいうのは一応声に出してその、まあ、札にこう、記して書いて、
うん、
で読み上げてご披露されるんですよね。
私歌会に出たことがないからわかんないんですよ、実は。
実はそのトラディショナルなスタイルがどういうスタイルなのかっていうのがですか。
よくその歌会があるのって多分結社とかに入ってる人たちは定期的にそういうのがあるのかもしれないんですけど、私は結社には所属してないので、うん、実際その歌会を経験したことがないんですね。
うん、なるほどね。
で、そう。で、実は、今週の土曜日に初めて歌会に行くんですよ。
それまたレポートで聞きます。
本当ですね、
うん。歌会潜入ですね。
歌会潜入ですね。はい、でも、そう。で、その歌会は、まず事前に、歌を自分で、匿名でですね、まず。
はい。
自分の短歌を、まあ、あるシステムに投稿しましてですね。
はい。はい。
で、当日、その、投稿された短歌を印刷物で、まあ、プリントされたもので読むですね、みんな、うん
はいはい、
集まった人たちが、
はいはいはい、
で、それ気に入ったものをいくつかあげて批評し合うっていうのをまずやって、うん
はい、
で、後からその選ばれた短歌の作者は誰みたいな、確かそういうシステム、
ね、面白い試みやな。だいたいそういうシステムなんですかね。なんて言うんでしょう、最初からこう、作者を明かさないでとりあえず歌そのものを楽しんでみてっていう、
うん、だからそれがスタンダードなのかなと思ったりしているのですが、うん、どうなんですかね。
まあでも面白いですよね。なんかそういうふうに受け取ったかみたいなこともあるかもしれませんし、
うん、そうなんですよね。でほら、うん、誰が読んだか分かんないから、なんだろう、勝手にこっちが自由に想像していいわけじゃないですか。
そうですね、
例えばもう、はい、私のね、短歌だって分かってた場合、
はい、
ただ分かってた場合は全然、言葉だけではエロチックじゃないものでもあいつが読んだんだからきっとエロいこと考えてるだろうっていう感じで想像する人は大多数いると思うんですよ。
なるほど、はいはいはい。
だからまあそういう先入観なしに本当に言っただけで感想を言えるっていうのは面白いかもしれないですよね。
う
ん、
そうですね。
うん、
作者さんが多ければ多いほど面白いかもしれませんね。
うん、
なんか
そう、
うん、いろんな想像を書き取ってられるじゃないですか。
うんうんうん。
あ、そうですか。でもそれ楽しみですよね。
そうですね。だからちょっと今週は楽しい行事がありますね。
あ、なるほどね。でもあれですよね、そう思うと、なんか古典的な枠組みにとられとらえちょっとちょっと下まですいませんとらわれない
はいはい、はい、
とらわれない、あのなんて言うんでしょう、こう独自の なんか、うんうん、一つこう短歌っていうキーワードがあって、思うようにまあ今あるなんかいろいろアイテムがあるじゃないですか、インターネットもそうだし、いろんなことで、で、はい、そんな感じのことで、まあ、新たな機会というのをいろいろ模索しながら、こういう活動もできるし、ああいう活動もできるっていう、なんかこうデジタルネイティブ的な、なんかこう今の世代でないとできないなんかね、短歌を模索してるっていう、なんかそんな感じにも受け取っちゃってるんですけど私。
ただでもその手法はおそらく一番古い手法なのかもしれないですね。だって顔を、あ、まあその事前に投稿するのは今風かもしれないけど、はいはい、多分その歌会っていう集まりにリアルにみんな行くじゃないですか。でそこで、うん、まあ例えばですよ、誰が書いたかわからない紙だけをなんかこう箱に入れてです、
うん、
で投票みたいにして、うん、で後で開封して、まあ、読み上げるっていう方法は昔から取れるわけじゃないですか、うんはいはい、うん、だからその投稿方法は今風だけどやってることはもう昔からの伝統の手法っていうことかもしれないです。
いや私ねふっと思ったのがね、うん、こう電子投稿にしてしまって
うんうん、
例えばインターネット上でもなんかこう済まそうと思えば済ませるじゃないですか、
うん、そうですね。
やっぱこの実際に、うん、会っていろいろやるっていうとこがなかったら、うん、多分意味がなさん部分ってやっぱあんのかなって思って
そうですね。
これ どう思います師匠この辺。例えばなんかこうバーチャル的な、うん、よく今流行ってるじゃん、うん、フラッシュかなんかでこうねなんかこう、例えばあのマミの館かなんかこう作ってですよ、
うん、
そこでこうカーソル当てるとこう出てくるみたいなね、
うん、
でそんなのを見ながら批評を、例えばそこになんかこうに打ち込むエリアみたいなとこがあってこう、うん、打ち込んで終わりっていうのと、
はいはい、
またなんか感じがかなり違ったように。
そうですね、ただほら今おっしゃったやつは、はい、誰でも参加ができるわけじゃないですか、うんはいはいはい、歌人さんじゃなくても。
そうですね、はい、
うん、ただまあ歌会に参加するとなると全員がとりあえずは歌人なわけですよ。
そうそうですね、
うん、はい、そこの違いがありますよね、
うん
うん、だから自分で読む人でないと歌会には行かれない感じか。
あのそもそもその古典なその方式っていうのは、うん、その歌人同士でやっぱ切磋琢磨してなんか技量を高め合うとかやっぱそういう目的なんですか。
もうあるんだと思いますよ。例えば筆者なんかは本当にそうですよね。だからお塩さんっていうか、はいはいはい、その筆者の上の人とかまあいろいろ年配ベテランの人とか上手な人に批評してもらって、うん、アドバイスしてもらったりとかそういうことで切磋琢磨っていうのもあるだろうし、ただ今回の場合はどうなんだろう。まあそれもあるとは思うんですよ、
はい、
おのおのね、
おのおの、
いろんな、はい、いろんな歌人さんの歌を読んで、はい、あこういう表現もあるのかっていうのをまあ吸収というか学ぶというか、
はい、
もう一番なんか根底にあるのは普段ツイッターとかで歌だけでやり取りしてるから会いたいよねっていうのが一番そこにあるんじゃないかな。
なるほど、最終的にはあのオフ会なんですよ、
う
ん、
そうそうそうそう、だからまあ歌会なんだけど最終的にはちょっとその後は飲み会っていうか、
ね、私もっと難しいこと考えてました。
え、何？
あのね、うん、まあ、これはよく一般的に言われてることなんですけど、
うん、
ある程度やる人でないと、例えば誰かもし才能があってもね、はい、才能があるかどうかすらわからないでしょ、う
ん、
ある程度やってる人でないと、その 歌自身に、うん、うわ、なんかこういう技法使って表現するのかとか、よくこれ言われてる話なんですよ。映画上手下手もそうですけど、うん、ある程度やった人は嫉妬するぐらい彼のテクニックはすごいって言うんですよね。でもあんまり知らない人は A と B と人がおられても違いが分かんなかったりするわけですよ、う
あるだろうね。
いや、だから私はそういうことが起こらないように歌人の人を集めてっていうことなのかなって思ってました。
いや、わかんない。それは私もわかんない。そうなのか本当は。
いや、わかりません。いやいやいや、じゃ、いやだから私は最初そう思って、なんかちょっと難しいこと考えちゃったなと思って、なんだオフ会だったのかみたいな。ち
ょっと、いやでも、うん、どうなんだろうね。ああ、私には分かんないや、そんな難しいこと。
まあでもあれですね、あの、うん、潜入していただいたら、まあ大体どんな感じなのかは、ね。
う
ん、
そうですね。
探っていって、探ってってことは悪
いな。していいのをやら、どうなのやらは主催者にちょっと聞いてみますけど。
そうですね。まあ、あの、あからさまに内容を言わなく、
言わないで、
感じでしたら別に
もう、まあ、こういう雰囲気でしたっていう程度のは、ちょっとお話ししたいなとか、
うん。そうですね。またじゃあ、それ私は、あの、インタビューに、うん、あの、師匠を取ります、はい。インタビューを取りますよ、師匠。はい。まあそんなこんなも、はい、早速あれですね、歌会、はい、面白そうだなっていう話題も、うん、あのお話をいただいたんですけど、
はい、
あの師匠にはちょっと一応あれですよね、今まで何をしてきたかっていうのも発表していただかなくては
してきたかっか、
ならないので、そうですね、はい、一応あの桃エロ乙女チック短歌ということで、
はい、
銘打っておられる部分がありますので、
そうですね、
そ
うですね、
その辺のところと、あとまあ、うん、あのあれですね、たくさんブログのページとかお持ちなので、うん、一応ど、まあ、あのリンクはダーッと、
はいはい、
埋めて貼らさせていただこうと思ってるんですけど、うん、一応あのどこをプラットフォームに思っていったらいいんでしょうかね。やっぱブロ、アメブロさんのやつですかね。
アメブロはそうですね、毎日更新、まあ一応基本的に毎日更新してるんで、アメブロが一番かな。で、この、はい、サッカイマミ JP はですね、ちょっと年内で閉じますね。
あ、なるほど。なんか、いろいろ自己事情があるんですね。
で、もうね、新しいのをね、あげてるんですよ。
あ、実は。
うん、サカイマミ .net っていうやつと、
あ、なるほど、じゃあそれも後で載せますね、
うん、でこっちはなんだろう、そのさっきの閉じるって言ったやつは結構頑張って更新しようと思ってたんだけど、
はいはい、
なんか更新もまんまならなくなっちゃったの、ね、でちょっとやっぱ見づらいかなっていうのがあって、
うん、
でちょっと先週ですね、そのウェブのコンサルを受けてきまして、どんな風に見せたら、
コンサル、
うん、
なんとあの、いや、もう師匠ほどであればコンサル受けることなくガンガンできそうなイメージがあったんですけど、
いやいやいやいやいや、一応自分で作ったりもできるけど、
はい、
でもなんかほら、すでに仕事もウェブは離れちゃってるし、今ってどんな感じなのかなっていうのがよく分かんなかった。
ちょっと差し出がましいようなんですけど、うん、やはりちょっとしばらく現役を離れるとえらいこう世間が変わってしまうという業種なんですか、やはり。
そうですね、業種的にはもう、
なるほど、
日々勉強しないとダメよあんたって感じ、
毎日 いろいろ新しいスクリプトを覚えないとみたいな、ね、ところなんですか、
うん、いや、なんだろう、やっぱり変化が大きいから、うん、例えば Facebook なんかでも、
はい、
昨日までああだったのに今日からもう見た目が全然違うじゃね、うん、っていうようなことが起きるじゃないですか、
うん、まあ、ここ1週間ぐらいで Facebook すごく見にくくなりましたよ ね、 ね、
そう
こんなこと私ぐらいでしょうかね、言ってるの。
いやいや、私も、前の方でよかったのにと思いますけど、
なんか私もっと戻すボタンとかないのかって必死で探しましたよ
ね、 ね、新しくなると本当もっと戻してほしいって思いますよ ね、
なんかせっかく前のが慣れたのみたいなね、
そうそうそう、まあ、そういうのもあるし、ちょっともう日々何もかも変わっていくから、
はい、
なんか今ってどういうのがいいんだろうねっていう話をちょっと聞きに行ったんですよ。
はいはいはい、どうでした？
で、まあまあぶっちゃけ言えば、その作ってる側の満足感っていうよりも、見てる人が何を求めてるかが一番なんで、はい、じゃあ堺まみの何が見たいのかって言ったら、はい、作品が見たいんだろうという話に落ち着き、 で、
まあ、それ一番肝心なとこですよね。
まあ、そうなの、それは分かってるんだけど、うん、じゃあどう見せるのっていう話のところで、はいはいはい、で、まあそのコンサルをしてくれた先生が、はい、私の作品をまあ一応公開してるやつをネット上で写真付きのやつを見てくれたんですよ。すっごい綺麗で、うん、これをなんか埋もらせちゃうっていうのは、まあ、まだ本にもなってないわけだし、うん、あんまり人の目に触れてないわけだから、はい、すっごいもったいないと。だからこの作品をやっぱりメインにババンと出して、うん、その画面がもうスッスッスッスッ切り替わるように何枚か見せて、
あれですか、もう写真と、まあ、写真の中に文字いつも埋め込んで、あの展示とかされてるやつあるじゃないですか、ああいう状態で、まあ、どうでしょう、まあ、こうフリックしながら見るぐらいの感じのページ作りの方がいいっていうアドバイスだったんですよ。
なんかいろいろそのなんか似てたとか何をこれからしますみたいな告知とかではなくて、うん、もうほんギャラリーにしちゃえばいいんじゃないのっていうこと。
なるほど。
で、ああなるほどなと、見る側は私の人となりなんかよりもギャラリーの方がいいんだなっていうのがまずそこで。
人となりはそれはもちろん興味あると思うんですけどね。
まあそれがね、なんか見てもらった後のことなのかなって。例えばほら、
はい、
その作品を見ていいなって思ってから、ああこの人ってこんな作品作ってる人ってどんな人なんだろうっていう話になるでしょ。
うんうんうん。
まずだって坂井真美って言われてもその人が何なのか分かんないわけじゃない。
うん、そうですね。
だけど作品をババンと見せられた後に、この人どういう人、なんでこんな作品作ってるの、うんうん、っていうのに興味が湧いて、後からプロフィールとか見りゃいいんじゃないのっていう。
ああなるほどね。
なんでもう本当に作品がメインなんですよ、
うん、で今準備されてるのはそういうような展開で、
あもうそれで載せてます。
お
お。後で見てもらう。
あはい、後でじゃあ見てみますね、
うん、はいはい。
またそうですね、ブログの方はわりかしこうテキストがこうバーンって載ってるような感じなので、あ交代賞で面白いかもしれませんよね。あのね、私こう前から思ったんですけど、まあこう絵にしてしまうとテキストってで検索でかからないじゃないですか。まあ当たり前なんですけど、
そうね、
よくあのなんかフラッシュとかでなんかね載せておられる方いらっしゃるじゃないですか、小説みたいなやつを、
はい、
見るとすごいいいなと思うんですけど、後で冷静に考えたら中身全然引っかからないよと思って、
そうなんですよ ね
思ったりするの、
でそれをどうしたらいいかって話になって、別に、はいはい、画像とテキスト両方載せとけばいいじゃんって言われて、
そうですよね、結局そういう感じなんですよね。
だからね、今ブログもね、はい、あのできれば画像の方がいいよって言われたんですよ、
うん、いや私思ってたんですよ、なんか、うん、最近二重に載せておられるなみたいな。
でブログの方はその代わり写真ではないんですよ、は
い、これ写真じゃないんですか。
うん、写真じゃなくて、はい、まあそれは自分で作ったテンプレなんだけど、うん、それに、自分で筆文字で書いてそれを転写して、
あこれはあれ自筆を転写する、
自筆ですよ。
あ何人でも達者ですね。
いえ、そうで、まあ、その下にテキストで載せてって感じしてて、はいはい、うん、
あなるほどな、うん、でも これもこれで面白いですよね、うん、
そうですよね、
でも確かに、師匠と撮られる写真は結構私もいや、まあ何て言うんでしょう、いろいろこう、うん、あのストーカーのようにチェックいつもさせていただいてるので、見る機会も多いんですけど、
はい、
なかなかいい写真を撮られるので、
ありがとうございます。
特にあのそうですね、たまにものすごくあのエロチックなとこを強調して撮られる時でびっくりしてしまう時があるんですけど、
花とかですね。
そうですね、あ私でもね一番びっくり りしたのは師匠の水着姿びっくりしました。
あれね。
なんかねサービスショットとかなんかって書いてるから、
そうだよ。
何のサービスなのかなと思って思わずクリックしたらびっくりしましたよ。
だってあの時なんか水着姿の師匠がいないとか言われたから、じゃあサービスショットって1枚だけ。
なるほど。でもあれ女性の方はああいうとこいいですよね。なんかあれね。
うん、
例えば、浜辺かなんかだったんですよね。
う
ん、
あ、そうそう、うん、海行った時だから。う
ん、ちなみに、想像していただいたら分かるんですけど、大津さんがなんかカメラ持ってね、
うん、
裸でうろうろしてたら、
うん、
多分、10分もしないお尻警察に呼び取られました。
そうだよね。
君は何をしてるのかみたいな。
そういうところは女性でよかったなって思いますよ。
ね、本当にね。大体浜辺にカメラ持って行ってる時点で、うん、多分男性なら捕まる可能性がありますよ。
まあ捕まらないにしてもね、向けられたらもうちょっとね。
そうですね。たまに揉めてらっしゃるのがなんかありますからね。それはもうなんかテレビかああいうのでしか私はそのなんて言うんでしょう、直接現場で見たことはもちろんないんですけど、はいはい、ね、まだ撮るの趣味にされてる方もやっぱりいけないことながらいらっしゃるじゃないですか、やっぱり。
そうですね。
ね、まあそういう方がいらっしゃるからやっぱりね、仕方がないのかなと思ったりするんですけど。
うん。
うん。まあでもあれですよね。でも面白いあれです、展開ですよね。
そうですね。まあなんか私の中ではブログはもう文字だけでいいかなと思ってたんですよ。うん、まあなんかその、はい、いろいろ今ね。ブログだ、フェイスブックだ、ツイッターだ、
はい、
ね、Google プラスとか、ミクシーとか、いろいろあるじゃないですか。そうすると。
ミクシーも終わりなんです。ちょっと抜けてましたね、それ。
まあ別にあっちはあんまりやってないんですけど、はい、なんか、いくつもあるとね、それぞれこう差別化を図んなきゃいけないのかなとかって思ってたんですよ。
はい。
だから文字なら文字だけとか、写真付きだったら写真付きだけとかってね。でも考えてみると、はい、なんだろう、皆さんそれぞれ自分の好きなフィールドってあるみたいで、
うんう
ん、なんか Facebook しか最近はもう開いてないやとか、 Google プラスしか見てないやとか、
はいはいはい、
なんか意外とそういうのを聞いたりとかすると、別に内容は同じでもこう載せとけば、その読む側が自分の読みやすいフィールドで読んでくれれば別にいいのかなって思うようになったんですよ。
なるほど。それはそうですね、うん、今、うん、いろんなサービスがいろいろできるから、
そう、
逆にこれお金がかかってしまうとそういうことできないですけど、
うん、そうなんですよ。だからまあ目にする人にとってはもしかしたら全部見てるかもしれないけど同じのね。
でもたまに、うん、あります。
うん、
ツイッターを全部フェイスブックに載るようにされてる、う
ん、ね、
方とかいらっしゃると、うん、同じ文章を2回見ることはありますね、さすがに、
うんうん、そう。でもまあそれはそれでね、いいのかなと、
うん、
もうそれはその人のそういうやり方だし、うん、まあ見る側は、あ、こいつ全部に載せてらって思ってどれか一つ見ればいいやってかもしれないし、
そうですね、
それはもう見る側に任せちゃって、うん、自分はとりあえず持ってるものに同じのでもいいから載せとけばいいのかなっていうふうに思うようになりましたね。
うん、そうですね。まあ私はまあ、こんなこと言ったら怒らんと聞いてくださいね的な話になるかもしれないですけど、うん、ね、ウォッチしてる人は RSS で全部みっちり見るんですよ。
あー、なるほど。
で、日頃は正直言ってその、うん、なんかもう日常は仕事の作業とかの加減もあるので、
うんうん、
そんな真剣にも見てないですね。もうお昼ご飯は何とかそんな感じしか見てないですね。でなんかやっぱりきちっと読みたい言葉とかあるじゃないですか、
うん、
なんか、あ、こんなことで悩んでたのこの人みたいな、
うん、
があったりする場合があるから、やっぱり、うんうん、そういう感じはやっぱなんかきちっと RSS とかで言葉が見つかった時に、見つかって初めてそこのページのそれを見に行くっていうことをするので、
うん、
うん、言い方悪いですけど、あとはもうなんかキリないじゃないですか、滝のようにドーッとなんか言葉が流れてくるから、
うん、そうですよね、う そうだからなんか変な話も流す方はどれに立て流し状態にしといて、うん、はい、あとはもう読む人がどういう風な手段で読むかは決めてくれっていう感じかな。
なるほどね、
う
ん、いやだからね私まあツイッターでいつもバカなことまあなんかまああんまり私を真剣にウォッチしてる人は多分いないと思うんですけど、
うん、
まあ、あまりにバカなこと書きすぎてよう意味わからんわってリプライ返ってきたことありますからいやなんか真剣に見ててくれたんなら申し訳ないなと思って反省してたんですけど、
まあでもねツイッターのつぶやきは本当になんか独り言みたいなことあるから、うん、あまり、うん、私も真剣には見てない
あ師匠どうです、私は自分の行動を中心にどうしてもつぶやくんですけど、なんか、うん、頭の中の出来事をつぶやいてらるか、つぶやいてらっしゃる方いるでしょ、
うん、いますね。
一体 どれがいいんですかねよく思ったりするんですけど、
私は思ってることとか行動を結構垂れ流してますね。
師匠そうですね、たまに勇気とガッツある、あれですねツイートがありますよね。
どういうですか
ガッツあるガッツあるのなんか仕事休む時とかもう休むとかの
ああそうですね、あれちょっと会社の人も見てるんですね。
あ なら手間が省けていいぐらいな感じですよね
手間なんかね一回そう私あれなんですよ、あ調子悪くってお休みするって、はいでメールを会社に打ったつもりでいたのに、はい、なんか打ててなくて、でなんかあのちゃんといつも遅刻しないでくる、ちゃんと真面目に遅れるときは遅れる、はい、休むときは休むって連絡くれるのに、
はい、
何も連絡くれないからちょっとツイッター見ろっていう話になって、はい、ツイッター見たら体調悪いってつぶやいてたから、じゃあ休みなんだねっていう話になって、
はい、
落ち着いたらしいんですけど、
まあでもそうですね、手間が受けてよかったじゃないですか
それを次の日かな、次の日じゃないそれ私が聞いたのはその週のなんか週次ミーティングかなんかの時だ。
あでも
それでなんか言われて、あのメール届いてなかったんですかって
でも皆さんお優しいですよねそう思うとね。
あそうですね、うん、うちの会社は
そっとしとこうっていう感じなんですよね、もう内容が分かったから、ね、もういいやつ。
そうですね、普通の会社だったらやっぱり連絡来てなかったら、うん連絡するでしょうね、共同したんだってね。
そうですね、あの硬、ね、いとこなんかでしたらね電話で済まさんとちゃんと来て説明しなさいみたいな言われるかわからないいやあんた偉いから休む言うてんのに行けないわみたいな。
うん、それはねすごいあいい会社っていうか優しい会社です、
うん、そうですよね、
うん、
うん。まあでもあれですね、そうか、はい、そういうこともつぶやく、あそうか、もう本当にあれですよね、ありのままのこうなんて言うんでしょう、まめに師匠の つぶやきっていうか、うん、頭の中がそのまま出てるようなそんな感じなんですね。じゃあツイッターの方は
かもそうだし、なんか今日す
なんかあります、あのそのフェイスブックはなんかこういう感じでの時はフェイスブックに書くんだよねとか、そうですね、 Google プラスはこういうこと書いてるんだよねとか、
あとね、
はい、
ツイッターはもうほぼダダ漏れです。
あなるほど、
うん、あのそれこそ、はい、今すごい立派なものが流れていったみたいなことも書いてますし、
あなるほど
、うん、でもフェイスブックはもうちょっとお上品かも
あなるほど、
うん、なんかやっぱりあのツイッターのフォロワーさんとフェイスブックのお友達は被ってる人もいるんだけど、うん、なんか被ってない人もいるんですよ、うん、でそれは、ま、どういう経緯とかはちょっとあんま覚えてないんだけど、割とビジネス系だったりとか、うん、なんかそういう人が多かったりするので、はい、あんまりこう下世話の話をするのもなんだろうっていう、ちょっとこうリミッターは自分の中にありますね。
ああ、なるほどね。はいはいはいはい。
うん、あ、割と、うん。なんか長い、あと、文を書くときとかかな。
はいはいはい。
そういう時はフェイスブックを使ってることが多いですね。
なるほどね。あれですかね、まあ どちらかというとフェイスブックの方がまだかしこまってる感じな部分
ですかね。そうですね、どっちかっていうとそうかも。あと真面目な考えとかを書いてることもありますね。
でもまあなんか、なんか絶対的にこういうシチュエーションでこっち書くんだよねとかっていう、なんかものすごく固い感じでもないん
ですね。でもないですね。
あ、ちなみにあの、Google プラスと Facebook の境目ももう合ってないような感じなんでしょうか。
あ、Google プラスはね、はい、割となんか写真系が多いので仲良くしてるから、だから割と写真の話することが多くて、だから、載せてるのもほとんど写真だし、あと投稿をその友達の友達のサークルぐらいまでにしか見えなくしてるんですよ、なんとなく。
あ、できるんですよね、そういうね、
一般公開にすると全部見れるんですけど、ちょっと制限をかけてて、自分の中ではちょっと写真系の人の仲良くしてるっていうのがありますね。
ああ、なるほど。あれですよね、写真。倉庫の写真ですかね。さっきちらっと見てたんですけど、あの、ミニチュアエフェクトかかってるやつ。
そう。ちょっと遠いカメラっぽくなってるやつ。
なんか、
で、そう。でもね、基本的に写真は Facebook と Google プラス両方同じのは載せてるんですけど、
はい、
どうも、Google プラスの方が写真に興味のある人が自分のところに集まってる感じがする。
あれですよね、きっと、そうですね、坂井真美像っていうのが多分、だいぶ写真にシフトしてる方々が Google プラスでお集まりってことなんですか。
そうで、 Google プラスの方では全然単価をつぶやいてないので。
あ、そうや、ね、見たことないですね。
そうなんですよ、でもうなんかプロフィールに単価を見たい人はブログか Facebook ページに行ってくれみたいなこと書いちゃってるんで。
もうなんかざっくばらんな感じですね。
だからまああんまり短歌よりも写真に興味のある人が集まってるのかなって思ってますね。
そうですね。じゃあということであればあれですね、Google プラスの方はどちらかというと師匠の人となり的な、まあちょっと日常的なことがここに来れば見られるという感じなんでしょうかね。まあ、
いや、日常じゃなくてどんな写真を撮ってるかかもしれないですね。
なるほどね。むしろね。でも私は、そうですね、師匠の Google プラスをよく見てて、まあ、結構いろんなこと書いておられるので。
本当ですか。
あ、ラーメンの話とかも前書いておられたりしてたじゃないですか。
ラーメンなんか、
辛いとかなんとかそんなや
ったと思うんですけど、すっごい辛いの食べて学級崩壊しちゃったの、
ね。そうあ、だからみたいな。
あれ、まあ確かにそういうことも言ってたな。
あ、で、あれですよね、多分そう、まあ、お腹痛くなった瞬間に Google プラスを開いてたら Google プラスで書くって感じぐらいなんですか。
まあわざわざそのために Google プラスは開かないけどね。
まあでもあれですね、一応まあキーワードとしては、じゃあ Google プラスの方は写真というのが一応キーワードになってるということなんですね。
そうですね、どっちかっていうと、
まあ Facebook の方がもうちょっと、作品的な感じの写真というか。
そうですね、個人のアカウントだと結構そのなんだろう、週に行って撮った写真とかをアルバムにして載せてて、で Facebook ページの方は写真と短歌で載せてるって感じですかね。
なるほど。新しく、Facebook ページ増えたじゃないですか。
そうですね、
そうですね、恋するっていうタイトルが付加されてるんですけど、付け加えられてる。
付け加えました。きっと恋がしたくなる、
そうですね、
坂井真美、真美短歌。
一応こちらの方の方がなんかもうちょっとポップな感じでと勝手に理解してるんですけど、そんな感じでよろしいでしょうか。
元のやつはなんかタイトル的にも あの出版を目指すみたいな感じで立ち上げたんだけど、
うん、
はい、でもまあよくよく考えてみると、まあ、それは私の都合であって読む人には関係ないからなんかもっとこう純粋に私の短歌を楽しんでもらうんだったら、うん、ちょっとタイトルも一新した方がいいかなと思って、もうあの元からあった方は全然更新しないで、
はい、
新しい方を更新していこうと思ってるんですよ。
あ、なるほど、
うん、
あれですか、あの一応まあなんて言うでしょう、短歌を見た人はきっと声がしたくなるんですよ、うん、っていうことをおぼろげながらテーマに考えながら
短歌を読んでい
く、はあ、
うん、なんかこう心にキュンとくる
短
歌ですよっていう、うん、
そうですね、キュンとくる、私たまに絶句してしまうんですけど、
絶句、
なんかね、あまりにもエロって思うことありますよね。
あ、まあ、たまにありますよね、はい、
まああれなんですかね、まあ、師匠の一応あのなんて言うんでしょう、こだわりとしては少しエロチックな感じなんですか、うん、思いっきりエロチックな感じなんですか、それをどういう感じ、うんうんうん、もう日によってやっぱり違うっていう感じなんですか。
そうですね、やっぱその時によって結構違います。でもエロく読もうと思って読みたい時もあります、うん、
なるほど。でもこれ、ね、難しいっていうのが人によってこう、
うんうん、
くすぐるポイントが違うじゃないですか。
違いますよね、
うん、そんなんよく、まあ、バカな男がよく言うんですけど、うん、チラッとした方がいいっていう方からですよ、
うんうん
うん、もうそんなめんどくさいのは嫌だっていう人までもう幅広い人まで
幅広いですね。でそのほら、はい、エロ度もさ人によって違うじゃない、
は
い、
うん
うん、だから自分がエロいと思って出しても、いやそんなにエロくないじゃんっていう人もいれば、うん、いやもうこれは私にはダメですっていう人もいるし、
なるほどね、
やっぱり受け手次第ですよね、そこはね、
う
ん、
そうですね。あのちなみにこう私ちょっとあの余計なこと聞かなくてはならないかもしれないんですけど、
はい、
こう師匠と呼んでおられるこの短歌って、
うん、
いわゆるあのなんか、なんとか金的 な18金とかなんかあるじゃないですか、R 何々とかあるじゃないですか、
何々、
うん、ああいうのにはこう該当するんですか、こういうのって。定義もあんまり分かってないからあれなんですけど、
どうなんですかねそこは。
あの
なんか
一応でも官能小説的なやつはダメダメっていうか、なんか一応あれ指定とかありますよね、あれ。
でもわかんない、だって商業出版してないからそういうのに引っかかったっていうかないじゃん。
いや今のはね、私ちょっとまあ、商業出版云々よりよくなんかサイト規定みたいなのであるとかあるじゃないですか。
ああ。
なんかそういうのはお申し込みいただけませんみたいな、ご利用いただけませんとか、ああいうのに引っかかったことあるのかなってふっと思ったり。
ないないない、それはないね。
おお、なるほど、うん、っていうことは、はい、
あれiPhone アプリ、うん、一番最初の1本目の iPhone アプリを出そうとした時に、うん、なんかね、いろいろキーワードを入れるんですよ、
はいはいはい、
でちょっと調子に乗ってエロ短歌とかって入れてしまったら、うん、そのエロがやっぱ NG ワードで、うん、まあそれもともと知ってたんですけどね、
はいはいはい、
まずいことは、うんうん、うすうすは、
はいはい、
でやっぱりダメで、
うん、
で3回ぐらい審査落ちてしてるんですよ、
うん、で結局でその言葉を外してっていうことですか、うん、
で外して、で結局16歳以上推奨みたいな感じだから、買うときに年齢制限がある作品です、アプリですよっていうのが確か出てくるはずです、うん、買うときに。
なるほどね。ああ、ということはやはりあれですね、ちょっと大人の方に楽しんでいただくっていう感じになるんでしょうか。
そうですね。でもどうなんだろう、高校生とかってわかんのかな、読んで。
いやそれはどうでしょう、今の高校生に直接聞いてみないとわかんないですね
高校生聞いてたらわかるのか教えてください。
そうですね、あのちなみにあの、うん、私ら多分マミリン師匠と私は同じ世代ぐらいの人間なんですけど、
うん、
きっと今の子は私らの世代とは違いますよ、かなり。
うん、そうね、
なんか、うん、逆に私らの方がうぶかもしれない。
こんなの全然エロくねえよって言ってんの
か。そうですね、なんかだって今って言い方悪いですけど、なんかこう悪いよ、例えばやんちゃな男たちどもですよ、うん、 昔って私らの世代であれば、まあ、高校生ぐらいの時を思い浮かべていただいたらあれなんですけど、
うん、
なんかこうそうですね、エロチックな本を買うのも大変だったわけじゃないですか。
そうだよね、
今言い方悪いですけど、なんか携帯かなんかでピッと見たらすぐ見られるかもしれない、かもしれないですよ。どこに載ってるとかそんな知らないですけど、
うん
うん、まあ多分なんかたまにね、よくあるじゃないですか、なんて言うんでしょう、こう、うん、まともな言葉が書いてあってリンクポッと、ツイッターでもよくあるんでしょ、なんか普通のつぶやきをしてて、うん、こちらにこんな情報がありますってパッとクリックした瞬間にエロサイトに誘惑されたりすることある、うん、
知らない。
あれツイッターあるんですよ。
本当
あのね、なんか、こういう方法のウェブアクセスの解析の方法で、サイトがゴーンと見てもらえるようになりましたって、興味ある方はこちらへって書いてあったから、俺クリックしたんですよ。もうそしたらもうパラダイスでした。本当に。もう勘弁してくれっていう感じのパラダイスですよ。
本当なんかでも、ああいうサイトってすごいよね。うん、なんか。目まぐるしく動いてるじゃん、何かがさ。
そうですね。で、びっくりするぐらい窓開いて、
ね、
たくさん開くんですよ。まあ、
ね、
なんかね、オフにしてるんですけど、それでも開いてますから、なんか。
あ、本当に？
いや、よくわかりませんけど、ポップアップのなんかこう、うんうん、なんか、ダメですか、いいですかって問い合わせの画面もいっぱい開きましたし、なんかもうよくわからない状態に。でちなみにその人らスパマーで、まあ、なんて言うんでしょう。うん、もう君らは知りませんっていう風にブロッキングさせていただいたんですけど、まあ、ね、そんなこともあるぐらいですから、よく考えたら今現代の子供たちは
大変だ、
うん、まあ、逆にでも慣れっこになって興味ないかもしれないですけどね、
うん
うん、
そうか。あ、でもなんかね、
はい、
うちの三女がよく言うのが、
はいはい、
今時のここは言葉を知らないっていうね。
ああ、なんかね、これはよくなんて言うんでしょう、本と話とかでもよくあるんですけど、うん、自分の頭の中で妄想したりとかいろんなことを置き換えて考えるっていう習慣性はあんまり現代の子はないらしいんですよ。これはあれですよ、私が言ってるんじゃなくて評論家さんが言ってるんですよ、
はいはい、
で昔の人ってものすごくしょうもないことをすごく面白いようにいろいろこう妄想したりなんかこうすると、
だからもう自分フィルターがかかって見えてますよね、
うん、そうなんですよね。だから考えようによってはやっぱり昔の人の方がいろいろたくましくって、それあれですよ、変な想像も含めてですけど、
うんうんうんうん、
だから淡白なのかもしれないっていうオチだったんですけど、
あ、それはあるか。で、言葉を知らないっていうのも、はい、そのまあなんていうのかな、多分今の若い子たちは難しい言葉を使わないで、
はいはい、
我が家では結構ね、子供の頃から古典作品を読む機会が多いんですよ。その古い小説だったりとか古い漫画だったりとか、
うん、まあ、私がどれぐらいまでの古典なんですか。その
でもうちの子たちは源氏物語とかも読んでますしね。
あ、思い切り古典ですね、源氏物語でしたらね、うん、
それは、
うん、いやそれこそ、まあ、月並みですけど森鴎外さんとか、あこら辺もまあ古典言ったら古典ですよね。
そうね、割とだからそういう作品は読んでいて、うん、で漫画も古い漫画読んでたりするんですよ、私が好きだから、
はいはい、
でそうすると結構言葉が綺麗だったりとか、うん、その言い回しが今と違いますよね。そのなんだ、うん、はいはい、印刷に載る言葉ってさ、うん、なんか割とそういうちゃんとした言葉で書いてあるじゃない、
うん、そうですね、
うん、でそのきちんとした言い方をしても分かんないらしいんですよ。え、何その言葉、今ちょっとその例が浮かばないから具体的に言えないんだけど、だからそういう言葉を使っても、え、何それどういう意味とかって言われることがすごい多いなって、
うん、
だからなんかすごい同じ年代のこと話しても、なんて言う、子は言葉を知らないんだろうって思う。
なるほどね。でも、うんうん、そうか、なんか昔はある意味大変で、話し言葉と 人に伝える伝え言葉と、うん、例えば本に載せるようなこと、みんな使い分けてたでしょ。
確かに、
微妙なんだけど、うん、ちょっと言い回しを変えたりとか、
うんうん
うんうん、今だからツイッターとか見てても そういうこともう全くあれですよね、自分が喋ったそのまま、うん、まあ、私も含めてですけど、そのままね、あの書いてますからね、
うん、そうね、うん、
いやそう思うとこうあれですね、ますますそういった、うん、若い方々、まあ、もちろん大人でないといけないですけど、
うんうん、
きっと声がしたくなるというような衝動になっていただけるようなあれですよね、短歌を数々ご紹介せねばという、はい、
うん、でしかもほら音声だから、うん、ね、なんだろう、文字だとまたほら文字から受けるニュアンスとかもあったりするから、はいはいはい、音声だけで想像するのってちょっとまた違うのかなって思うんですよ、
うん、うん、私は音声フェチなとこがあるので、
あ、そうなの、
そうそうです、あるのでだから、うん、なんて言うんでしょう、すごい個人的には楽しみですね、
あ、どうですか、うん、そう、声で聞きたいっていう声は結構もらってたので、
うん、いや、 やっぱりね、うん、マミン師匠が直接自分の短歌を読むっていうところがすごくいいんじゃないかなと私は思ってるんで、
私ね、だから自分の声がね、はい、いいとか思ったことなかったんですよ全然ね、これまで、
いや師匠の声はいいんじゃないですか
そういう風に言ってくれる人が何人もいるから、うん、調子に乗っちゃってるんだよね、
調子に乗っちゃってる
いいのって思ってさ、ああ、
でも、うん、全然大丈夫ですよね、
本当、だから、うん、自分でこうゲストでね出演したやつ聞いても、うん、別にそんないいって思わないし、なんか色っぽいとか言われて、私のどこに色気がとかって思ってすっごいびっくりしちゃってるんだけど、
うん、そこが私ね、江端さんの番組に出られた時のやつあるじゃないですか、八丁目瞳坂、あの時は8回目だから8丁目ですよね、
うんうん、
たまになんて言うんでしょう、今でも聞き返すことがあったりするんですけど、うん、ね、でも何回聞いたかな、多分ね、あのびっくりする、ってあんまなんかストーカーみたい言われる嫌だからほどほどにしときますけど何回も聞きましたよ
本当ですか、う
ん、あのね、 あの回はね、江端さんとの声のコントラストもすごい面白いですよね、
うん、あ、そう、うん、
いやいや、うん、だからあれですね、今ちょっとまあ収録をほらしてるんですけど、
うんうん、
素敵な感じになるかなって、かなり不安げな感じで収録を進めてます私との声のコントラストは最悪かもしれんと思いながら、
それはないと思うよ大丈夫だよ
そうだといいですけどっていう
大丈夫大丈夫、
まあでもあれですよね、まあ、声はまた声として、うん、なんて言うんでしょう、違う魅力がありますからね、
そうですね、うん、
これはもうぜひともそうですね、この辺を開花していただいて、これからもますます
はい、ぜひぜひ、
そうです、ね、
調子に乗って木に登って落ちないように
はい
、うん、
あれですね、まあ大体、なんかお伝えしたかどうかわからないような感じで、ずっと話を進めてきたんですけど、
はい、
あれですね、まあ一応全部師匠が書いておられるというか管理されてる、まあそう、ツイッターも含めて、ちょっとミクシーさんはあんまりおやりじゃないということで、はい、まあミクシーさんは載せるかどうかわかりませんけど、はい、一応6個とかぐらいはあったと思いますので、
はい、
ブログの方に全部やっぱりね、リンクを貼っときますよね。
はい。
そうですね。
貼りましょう。
で、うん、前ユーストとか出ておられたやつとかも残ってるものあるんですか、うん、アーカイブっていうか、
ありますあります、でそれはさっき言ったギャラリーの方に全部1ページに載せてるんですよ、はいはい、メディアってことで、
あ、なるほど、じゃあ、うん、あれですね、それをまた私が抜き書きして、ね、こちらでお知らせするように、う
ん、そのページを、うんうん、そのページを見てもらえれば全然わかると、はい、
一応、どういう形になるかわからない手探りな感じで音声での短歌、はい、これから配信を続けさせていただくようなまあ塩梅になるんですけど、
はいはい、
何かこう意気込み的なことがあれば
最後に意気込みですか
言っていただいておいて、そうですね、
そうですね、あんまり最初から意気込みが荒いと途中で息切れしそうなので、うん、はい、なんか遅くでもいいから長く愛したいなと思いますね、
はい、なるほど、そうですね、それが一番肝心なところですよね、
うん
うん、であれですよね、あと日頃はその短歌のトラックはもうシンプルに短歌だけ読むというような、はい、もので配信させていただいて、そうですね、はい、まあ、あまし
はい、
私と喋ってるマミニー師匠の話は皆さんどう思いになられるか分かりませんけど、まあ、たまにはこうやってあの収録をして、そうですね、日頃の活動状況的なこととか、そうですね、まあ、一応ウォッチャーでも私はありますので、気になるところとかを聞きつつ、はい、またこ う,
う、ね、
はい、こうやってあの収録の方もしたいなと思ってますので、う
ん、はい、
その時はまたお付き合いをいただいておいて、
はい、
はい、というわけで、どうにか年内これで、うん、配信が進む段取りになりましたが、
わーい、はい、やった
ー、あのあれですよね、うん、もう容量いっぱいいっぱいまでぐらい、はい、一応配信する場所に関しては容量の制限があるんですけど、
はい、
本当にあのもう何か消さないともう入れられないよねっていうぐらい配信が重ねられればいいなと個人的には思ってます、うん、
それはでも本当やるからにはやっぱりちゃんとやりたいなって思って、うん、
で、
うん、
ちょっとね、私も頑張っていくつかテーマ曲もたくさん書こう、はい、ちょっとね、あのまだ書き直さなければいけないやつもあったりするんですけど、
まあ、ありがとうございます、
とりあえずあの一つは用意できてる部分があるから、とりあえず、はい、それでスタートはさせていただいて、
はい、
そうですね、まあそのことに関してもこんなんだとかいろいろご意見があったら、そうですね、また お手紙とかを、はい、いただける、なんかこう、そうですね、アドレスを記載しておくとか、
はい、
コメントとかもまたね入れていただければ嬉しいですね、
うん、
あと
ね、
月並みですけどトラックバックとかああいうのも一応受け付けてできるようにはしようかなっていうふうに思ってますので、うん、その辺も、はい、皆さんにはそうですね、いろいろコメントいただければ嬉しいですよね。
そうですね、うん、感想でもいいし、
ね、
例えばその時聞いた短歌に変化してもらってもいいし、うん、はいはい、
おお、それ洒落てるじゃないですか。
ねえ、
うん、
そうですよ。
お返しをいた、あれですよね。お返しをいただいたら、そのお返しをまた師匠に呼んでいただいて、それを収録するっていうの面白いかもしれない、
ね。それもいいと思うんですよ。うん、うん、
そうですね、
うん。そういうのもありだと思うので。
わ、はい、かりました。う
ん、はい。
というわけで、そうですね、うん。師匠の短歌、これから音声ポッドキャストで配信をさせていただきますという、
はい、
そんな巻なんですけど、ちょっとよくわからなかったかもしれませんが、はい、そんなところで、これからよろしくお願いしますということで、
はい、
今回配信を終わらせていただきます。
はい、
ということで、そうですね、ぜひとも楽しみにしていただいて、うん、もう少しお待ちいただければなと思います、
ね、待っててください、
はい、というわけで、さようなら、
バイバーイ。